6章の1節と2節と読んでいきましょう。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。クリスチャンとして知っていなければいけないこと、初歩の教え、基礎的なことをここでは6つリストにしております。その中でもって死者の復活というもの、死人が生き返る、しかも二度と死ぬことがなくなるということについて私たちは勉強しております。今日までに主にコリントの第1の手紙15章を中心にして勉強してまいりました。まだこれからもそれを中心にして勉強していこうと思うんですけれども、今日勉強しようとするところは先週の続きとして、このコリント第1、15章の29節から始まるところになるわけなんですけれども、実はこの29節から34節まではいろいろの人がいろいろに解釈をしているところなんです。しかもその解釈を聞いたときに誰でも納得のいかない説明だということはわかるんですけれども、その説明しか受け入れるほかに道がないといったような説明になっております。29節から読んでいってみましょう。もしこうでなかったなら、死者の上にバプテズムを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決して蘇らないのなら、なぜその人たちは死者の上にバプテズムを受けるのですか。またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。まずここで一番先に問題になるのは、質問で出てくるのは、死者のゆえにバプテズマを受けると書いてあります。で、誰がどういう目的でどういうことをするとここで言ってるのか。死者の上にバプテズマを受ける、同じ29節で2度も言っております。一番広く解釈されているのは、バプテズマを受けることなし死んだ人のために身代わりでバプテズマを受けるということを言っているんだという説明いたします。ところがですよ、こういう説明は聖書の教えから見て正しくないと言わなければいけなくなります。まず第一番目に、救いというものは個人個人が主イエスキリストを通して父なる神と結ぶ契約によるものなんです。身代わりで成立するものではありません。この世にいるうちに神様の存在を否定し、主イエスキリストを救い主と認めることを拒否した人たちは神様からの裁きとして罪に定められます。といってこの世での生活が終われば、霊は永遠にサタンと一緒に生活をするように決められております。そういう人がサタンの本拠地地獄に行かないように、天国に行けるように誰かが身代わりバプテズムを受けるということは、もしもこういう行動で天国に行けるようになるんだとしたらば、神様が決めたものを覆すことができるということになるわけです。もうすでにどちらが天国か地獄に行っている人に対して、その人の霊を今度はまた地獄から天国に移そうとすることになるということになると、我々人間の方が神様の力を持っているということにまでなってしまいます。こういう解釈は聖書の教えと別な解釈になってしまう。例えばですよ、コリント第1の手紙の同じコリント第1の3章に戻っていただきますと、3章では10節からポールがこういうふうにも書いております。聖霊様の導きでこういうふうに教えている。3章の10節に戻りますと、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。 ほいて他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で建てるなら各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。言い方を変えたら、この世でどういう生活をするのかでもって、それからあとどういう建物を建てているのか決まる。金や銀や宝石で建物を建てていれば火を通っても建物が残る、あなたの利益となる。だけれども木や草や藁で建てているならば、この世の中でもって毎日の生活が神様の教えと違ったものになったとしたらば、それは燃えてしまう。その時ですね、各人の働き、その人は報いを受ける、自分自身は助かるというふうな教えを言っています。つまりあなたがこの世でもってどういう生活をするかでもって天国に行けるか地獄に行けるか決まる。あなたの以外の人がやったことに対してあなたの責任が取れないんです。神様がもう決めてしまいます。ということになるとですよ、この15章の29節でもって死者のゆえにバプテスマを受けるという言葉の意味は、従来解釈をされてきたものとは違うものでなければいけなくなります。しかもコリントの町のクリスチャンたちが実際に行動しているものなんです。でどういうふうな意味を持つのか、これが一つ目の意味です。質問です。二つ目の質問はですね、ここでもって死者の上にバプテスマを受けるという、実は聖書にはこのバプテスマというのはいくつも定義されています。いくつもの種類がある。その中のどれを指しているのか、こっちから先に行きましょう。バプテスマという言葉の意味は、布切れを染料の色をつける染め物の液の中に入れて、その色を布を新しい色に染めてしまう、きれいなものにする、洗われたものとなるという意味を持つ言葉がバプテスマという言葉です。だから食事の前に手を洗う、その時まで汚れていた手を洗ってきれいなものにするというのも実はバプテスマと呼ばれているんです。何つってもわからないからですね、ルカ伝の11章を開けていきましょう。ちゃんと証明します。ルカ伝の11章の38節を見ていただきましょう。37節から読んでいきましょう。ルカ伝の11章の37節から読んでいきます。こう書いてあります。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。このパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。普通は手を洗う、食事の前に手を洗うのに、手を洗わないでいきなりご飯を食べ始めたからびっくりした。その食事の前に清めの洗いをというところですね、脚注を見ていただきましょう。ギリシャ語でバプテスマと書いてあります。つまり食事の前に手を洗う、きれいなものにする、これはバプテスマという意味があると、ここで分かっていただけると。新約聖書では全部で5つの種類のバプテスマというものが書かれております。リストにしてみましょう。順序もバラバラです。だけども一応皆様に分かっていただけるように、どんなものがあるのかだけリストにしてみたいと思う。一番最初のですね、マタイの福音書の3章の11節を見ていただきましょう。ヨハネのバプテスマがこう言いました。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。まずここで一番最初ですね、水のバプテスマということをヨハネが言いました。そしてその後でもって火のバプテスマというのも言っております。それからこの聖霊のバプテスマというのもあるけど、これは後ほど説明できるからですね、その別のところに行きましょう。使徒の働きの書の1章の5節を見ていただきますと、 使徒の働きの書の一章の五節を見ていただけると、イエス様自身が弟子たちに向かって、120人の弟子たちに向かって、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けると言っております。ですから聖霊のバプテスマというのもある。まだ面白いのがあります。ルカ伝の12章に行っていただきますと、ルカ伝の12章では50節でもってイエス様がこういうことを言いました。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょうと言っている。つまりイエスが受けるバプテスマというのもあります。から使徒の働きの書の2章に戻りますと、使徒の働きの書の2章のこれ終わりの方だからちょっと読んでいってみましょう。37節からペテロが演説した者に対してそれを聞いた人々が反応いたしました。こうやってこういうこと言った。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言っております。まあこれをですね、簡単にイエスの名につくバプテスマと言い直しをつきましょう。主にですね、この5つのバプテスマがあります。さあここの中でですね、私たちの受けられないバプテスマがあります。イエスが受けるバプテスマ、これは私たちは受けることができません。でそうなってくるとですね、で何ができるのか。ですからイエスの受けるバプテスマというのはこのコリント第一15章の29節言っているものではないというのがこれ分かると思う。じゃあその次、イエスの名につくバプテスマ、一番最後のやつ、これどうなるか。これはロマ書の10章の9節と10節とに基づいております。コリントの町のクリスチャンたちはこのバプテスマを、イエスの名につくバプテスマをすでに受けております。このバプテスマを受けたから生まれ変わりをするわけです。神様との契約は成立したものになるわけです。神の家族の、神の子供になるわけです。それをもう一度受けたからと言っても、これはその本人にしか通用しないはずのもんですから、多分これでもないんじゃないかということになってくる。火のバプテスマ、これに戻りましょう。火のバプテスマというのは先ほど読んだコリント第一の3章の10節から教えているものになります。私たちが天に行ってから受けるものです。だからこの地上にいるときには受けることができないバプテスマです。だからこの火のバプテスマというものを、このコリントのクリスチャンたちが死者のゆえに受けるバプテスマというものにこれ適用しないということになる。じゃあ聖霊のバプテスマはどうなのか。死人が蘇るのにこれ関係ありません。自分の徳を高める、他の人のために動きを取るけれども、死人が蘇るときには関係ない。そうやってくるとですね、残るのはどうも水のバプテスマしかないということになる。さあここでですよ、この水のバプテスマというものに関して注意をしていただきましょう。誰にどのようにして授けるものなのか。バプテスマのヨハネは水のバプテスマを授けました。だから多くの人たちは私たちの水のバプテスマで神の家族になれるものだと思い込んでおります。だから正しくないんですよ。どうしてかというと、バプテスマのヨハネはユダヤ人たちに、イスラエルの人たちに水のバプテスマを授けたんです。でユダヤ人というのは、イスラエル人というのは、生まれて8日目に割礼という形で神様と契約を成立している人たちです。私たちはこの世に生まれてきた時以来、 神様と契約を成立しておりません。だから神様と契約を成立している人たちが受けるバプテスマの前に神様と契約を成立させなければいけないんです。それがイエスの名につくバプテスマです。だから水のバプテスマで我々が救われるんじゃないわけです。だけれどもどうもこのコリント第一15章の29節で言っているバプテスマは水のバプテスマ以外にないではないかと考えなければいけなくなる。だから水のバプテスマがどういうものなのかもうちょっと説明していきましょう。水のバプテスマというものは今まで神様とすでに契約を成立している人がヨハネのバプテスマを授けた時には神様の道から離れた生活をしていた。だからまた元に戻るためにみんなの前で私はこれから神様の教えの通りに従いますと表現する一つとして水のバプテスマというものをヨハネが授けました。私たちもそうでなければいけないわけです。イエスの名につくバプテスマを受けた後でもって周りにいる人たちに向かってこの世に向かって私はこれから神様の教えの通りに従いますという意味で水のバプテスマを受けるべきものなんです。まず最初に水の中に入ります。そして水の中に浸る。それから、1秒か2秒でもいいけど水の中にいる。それから水の上から上がります。で多くはですねこれを十字架のイエス様と同じ意味を持つものだという解釈です。正しいんです。水の中に入る、つまりこの時点でもって昔の生活におさらばをしようと決心をする。これがイエス様の十字架の死と同じだというふうに考える。水の中に入る、そこでもって現れます。きれいになる、つまりそれが墓の中に葬られたと同じだという。自ら上がる、これでもって新しく生まれたものになります。新しい人生を送るものと決意をしたものとして出てくる。これが死からの蘇りだと同じだというふうに考える。ここまで問題ないんです。さあもしもですよ、水のバプテスマ、他のバプテスマはどうも該当しそうもないから水のバプテスマがコリント第一15章の29節で言っているバプテスマだとすれば他はどうも当てはまらないからですね、どうもこれでないなければいけなくなるわけなんですけど、もしもそうだとするとこの水のバプテスマというものをどのようにしたらばこの15章29節に結びつけることができるのか。もうすでに死んでいる人のために、天国に行った人のためにはバプテスマを受ける人なわけでしょと、地獄に行っているということを神様がすでに決めている人のためにあなたがバプテスマを受けるという意味でないとしたらば、一体これはどういう意味に解釈をしたらいいのか。もうすでに地獄に行った人に向かってあなたがいくらバプテスマを受けたからといって神様がその法律を変えて天国に移してくれるか。もしも移してくれるんだったらあなたの方が権力をたくさん持ってるわけでしょ。神様が一度決めたものを神様が覆して天国に引き戻すんですから、そんなバカなことは神様しっかりありません。神様は絶対的な権力を持ってます。裁きの神様です。でそうなってくると、じゃあ何のためにこのバプテスマを他の人にために受けるという解釈をするのか。そうでないとしたらじゃあどういう意味を持つのか。だからですね、今度は他の人のためにというのではなくて、ここで言っているのはそのクリスチャン、あなたがどうして死者のためにバプテスマを受けるのか。だけど他の人のためじゃないんです。これどう解釈したらいいのか。水のバプテスマというものに関して多くの教会宗派で教えているものは、これによって今までの罪を洗い清めて救われて神の家族になるという解釈をしています。正しいんです。だけれども水のバプテスマで来る救いはというのも、救いというものはそれだけで終わりかということを考えなければいけないんです。水のバプテスマでもってもしも霊が新しくなるんだとしたらば、実は主イエスにつくバプテスマで、イエスの名につくバプテスマで霊が新しくなるんですよ。だけれどももしも水のバプテスマでもって霊が新しくなるんだとしたらば、それだけが救いか、人間というものは3つの部分から成り立っております。一つは 例です。一つは知性です。考える部分です。一つは肉体です。実はですね、霊が人間の本質であるべきだって、考える部分を霊が実は支配しなきゃいけないんですよ。指示を与えなきゃいけないんですよ。それで考える部分、この知性の部分が肉体に命じていろんな動きを取らせるに指示を出すのが人間の本来の姿のわけなんです。ところがアダムの時からこの霊がサタンの支配に入っちゃったもんだから、霊での働きというものが無視されちゃって、サタンに支配されちゃったもんだから、今度は知性だけが発展していった。あなたがイエス・キリストにつくバプテズムを受けた時点でもって、つまりロマ書の10章の9節と10節の条件を満たした時点でもって、あなたの霊は新しくなります。で、多くの場合にこれを生まれ変わると読んでる。悲しいんです。だけれどもですよ、神様の霊が一緒に住むようになったんですけれども、これはもうすでに起こった事実でしょ。あなたはもうすでにクリスチャンになってるんだったら、もう過去になってそうなっちゃったわけでしょ。あなたがイエス・キリストを救い主として受け入れたんだったら、その時点でも霊は生まれ変わりしてるんですから、新しくなってます。だから例えばですよ、今から3年前にロマ書10章9節10節に基づいて生まれ変わりをしたとしたらば、あなたの霊はその時点で新しくなりました、救われました。10年前にあなたがイエス・キリストを主として告白をし、そのロマ書の10章9節10節の条件を満たしたんだったらば、その10年前にあなたの霊は救われたものになっています。そしてあなたは神の子供になり、神様の相続人、キリストとの共同相続人になっています。過去において生まれ変わりをした時点でそうなっている。それだけで救いは終わりか。ロマ書の12章を開けていただきましょう。ロマ書の12章の1節から読んでいきますと、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、こう書いてあります。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。ヘブルの4章に行きましょう。それから説明に行きたいと思います。ヘブルの4章では12節でもってこう教えております。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、この魂、これは知性ですよ、知性と霊と区別をする、そして心のいろいろな考えや計り事を判別することができますということになると、あなたの知性の部分というものは神の言葉で変えていかなければいけないと教えています。知性の部分での救いは今あなたが完成しようとして毎日動いてるはずなんですよ、この神様の言葉でも。ほと霊の生まれ変わりはもうすでに終わりました。過去にもう事実としてできちゃった。知性の部分はこれ現在あなたが救われるものとなって動いております。神の言葉でもって変えていかなければいけないんです。クリスチャンとして成長していかなければいけないんです。じゃあ最後に行きましょう。あなたの肉体はどうなのか、救いはあるのか。霊が肉体から離れますと、この世で言っている死というものに出っ壊すと、肉体はそれから腐っていきます。なくなっていく。神様自身が言いました。塵に帰ると。だけれども後になって死者の復活というものが出てくる。死から蘇りがあるはずです。死からの蘇りがある、つまり肉体の上での救いがあるはずでしょ。 バプテズマというものは、ただ単に霊が新しくなる、死んだら天国に行けるという保証が与えられるというだけのものではないと言わなきゃいけなくなります。霊が新しくなることによって、霊から指示を受ける知性が御言葉で新しくされて、新しくなっている霊と行動を共にすることになります。あなたの霊が指示してくることを考える部分とは同じになる。ほいで最後にこの地上に残しておいた肉体、活動を止めた肉体が新しくされて、霊と一つになってまた活動を始める。将来肉体の救いが出てくるわけでしょ。これを信じてバプテズマを受けるべきものなんだと実は言ってるんです。だからコリント第1の15章の29節を見ていただきますと、もしこうでなかったならというのが書き出しに書いてあります。他にどういう理由があるから死んだ人が生き返ることができるようにバプテズマを受けるのか、将来の救いを信じてバプテズマを受けるのか、あなたが死んだ後で霊が肉体を離れて肉体が活動を止めた後でまた霊と肉体とが一つになって活動を始める保証としてのバプテズマを受けるのかという質問なわけです。もしそうでなかったなら、ここまででもって死人が蘇る、死んでも生き返る、何遍も何遍も繰り返していってるわけです。つまり言い方を変えますと、他の人のためにバプテズマを受けると言ってるんじゃない、死んだ後で今一度生き返ることができるように、死からの蘇りができるようにバプテズマを受けるべきものではないかと言ってる。だから救いというものには3つの段階があるんです。一つはサタンと結びついていた霊が神様の霊と結びつく、霊が新しくなる、これ生まれ変わりしたときに新しくなりました、過去の事実になります。サタンに支配をされていた知性が考える部分が御言葉によって日々新しくされる、これは現在進行中の救いです。で、三つ目、サタンによって支配をされていたこの肉体が、死というものを味わわなければいけない肉体が救われる、今一度蘇ってサタンに支配されることのないものになる、将来に起こります。この三つの段階を達成するためにバプテズマを受けるべきものなんですよ。それで29節の真ん中辺ではこう言ってます。もし死者は決して蘇らないというのなら、死からの蘇りがないというのならば、今説明したら3つの段階での救いの最後の段階がないとしたらば、どうしてバプテズムを受けるのかという質問になるんです。ここでもってですね、皆様納得できるんじゃないかと思う。今までですね、この29節を解釈するときに、死んだ人の身代わりとなってバプテズムを受けて死んだ人の霊が天国に行けるようにという解釈です、というのが間違いだということ、これ分かるし、あなたが自分のためにバプテズムを受けて、将来たとえ肉体が朽ちてもまたその肉体を取り戻して新しい人生を、永遠にこの死なない体としての人生を送る保証としてバプテズムを受けるんだ、バプテズマにはこの3つの段階があるんだということも認識すると、あ、なるほど、この29節で言ってる意味が分かるということになると思うんです。救いというものを、つまりバプテズマというものを、神の家族に入る、霊が新しくなるという部分にだけ絞っているから、そして知性の上でも救いがある、肉体の上でも救いがあるという点を考えに入れていないから、この29節での教えを他の人のために身代わりとなってバプテズマを受けるんだという解釈をしてしまうんです。こういった聖書の他の教えのところと全然違う内容のものに持っていっちゃうんです。証拠をあげましょうか。ポールが自分でこう言いました。ロマ書の8章を見ていきましょう。ロマ書の8章の23節を見ていただきましょう。ポールがこう言ってるんです。 そればかりでなく、御霊の初をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子としていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。あがなわれるということは救いでしょ。体が救われることを待ち望んでいる。今は救われていないな、将来救われるからです。しっかり蘇って二度と知らない体になるからです。横道ついでにですね、このロマ書の8章まで来たから、横道ついでにこれだけのことをですね、お知らせしておきましょう。ロマ書の8章の18節に戻っておきましょう。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。ここをどう解釈するのか、ちょっと横道にそれていきましょう。生まれ変わりをした。霊が救われた。ということは、とても大切なことです。だけれどもこれもすでに起こりました。過去にも現実の事実となっちゃった。新しい命で生活をし、その栄光は日々成長していってます。これが現在です。主イエス・キリストのことについて、神様の計画、心についての理解をし、御言葉というものを分かってくるようになり、学び、そして学んだものに基づいて行動をとるということについて成長していっています。これも嬉しいことです。だけれどもこの18節は何て言っているか、ポールはこのような栄光はこれから来る栄光に比べたらば取るに足りないものと見ていると言っているんです。そうするとですね、これから来る栄光、将来私たちに掲示されようとしている栄光というのは何なのか、敬虚によって主イエス・キリストと一緒に始まる生活の栄光でしょ。出発点は7年間天でのイエス様との一緒の生活です。その後でこの地上でイエス・キリストは共に降りてきて、サタンが活動できないところでの1000年間の生活です。それから後でこの新しい都、新しいエルサレムでの永遠という期間、イエス・キリストとそれから天の父との生活というものから比べたらば、この世でもって霊が生まれ変わりをした、この世でも毎日のようにいろんな栄光を受けているというものは非常にちっぽけなものだとポールが考えているというんです。取りに足りないものだと書いています。横道ついでにコリント第2の4章に行っていただきましょう。ポールがこう申し上げております。コリント第2の4章の15節から読んでいってみましょう。コリント第2の手紙の4章の15節から読んでいきます。すべてのことはあなた方のためであり、これは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちの内に働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。これはどういうふうに解釈したらいいのか。私たちは霊の上では救われております。これは過去の事実です。そして現在考える部分が日々新しくされ救われつつあります。けれども、そのようにして救われているとは言っても、アダムによって持ち込まれた罪の結果からは完全に救われているわけではありません。いまだに死というものを味わわなければならないようになっております。イエス・キリストが十字架にかかることでもって、これはガラテヤの3章で言ってますけれども、私たちは律法の呪いから解放されました。その律法の呪いの一つは霊的な死というものがあります。つまり神様との関係が切れてしまっている、それからどいた、だから神様との関係が成立できるものに戻った、貧乏からの解放があります。貧乏でいなくても良いだけの道をイエス様が十字架で開いてくれている。病気からの癒しも律法の呪いです。けれども肉体の死から解放されたと言っていないんです。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても年を取るし肉体の働きは衰えてきます。けれどもポーロはここで何と言ったか、今一度この16節と言いますと、ですから私たちは勇気を失いません。 たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちの内に働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。永遠の栄光をもたらすというためには、私たちがこの世で軽い患難を通らなければならないとも言い直しをすることができる。イエス様が何と言ったか、ヨハネの福音書の16章では33節でもってこう言いました。私はこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私になって平安を保つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。もうちょっといきましょうか。イザヤの43章に戻っていただきますと、イザヤの43の1節と2節と見ていただけると、こうもイザヤが書いております。イザヤ書の43章の1節2節に引用いたしましょう。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、神主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。さあここでもってですね、後ほどすぐまた元に戻るけれども、考えていきましょう。あなたは水の中を通る、川を渡る、いつも平坦な道ばかりを通っているわけじゃない。火の中もくぐる。つまりサタンが持ってくる苦しみ、試練を通ると言っているんです。神様が力を出して苦しみ試練があなたのところに来ないようにしてあげると言っていないということを気をつけていきましょう。試練は来るんです。苦しみは来るんです。サタンが持ってきます。だけれどもそういう中にあっても、神様は完全にそこを通り抜けることができるようにしてあげると約束をしているというんです。つまりサタンに勝利するようにしてあげると約束をしております。気をつけてくださいよ。クリスチャンになったらこの世では楽しい、何の問題もない平坦な生活を送ることができるんだと考えたら大間違いです。クリスチャンの生活というのは戦いの生活です。それも証明しましょう。エペソの6章を開けていきましょう。クリスチャンの生活は戦いの生活です。だからエペソの6章の11節から何と言ってるか。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血や肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。だから準備しろとまで言ってるんですよ。そこでもって先ほどのコリント第2の4章の17節で戻りましょう。ポールが一体どういう意味でこんなこと言ってるのか。コリント第2の4章の17節では、今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすと書いてあります。だから私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです、という言葉についていくんです。どれぐらいの苦しみに今皆さん合ってるか知らないけれども、これは軽い患難です。将来どういう大きな栄光を待っているのか考えたら、こんなもの非常にちっぽけなものなんです。だからあなたが苦しみにあった時にどこに目を置いているのかということでもって、勝利をするのか勝利をしないのか、あなたが決めちゃってるんです。苦しみ迫害といった一時的なものが現れてきた時に、永遠というものに目を向けるべきものなんです。重い栄光が待っているところに目を向けるべきなんです。こういったこう通り向けるべきものだと言ってるんです。神様が必ず力を出してくれる。今一度コリント第一の15章のこの30節に戻りましょう。ここで初めて30節の意味が分かると思う。またなぜ私たちはいつも危険にさらされているのでしょうか。もしもこうでなかったなら、もしも死人が生き返る、死者の復活があるというのでないのだったら、どういう理由で死者の復活を述べ伝えているポーロも人たちもいつも危険にさらされているんだろうか。サタンに攻撃をされるのか。理由は簡単です。死んだらその人の人生はおしまいになる。それから先は墓場にいるだけ。 という考えを持たせることでもって、死というものに恐怖を持たせて人間を支配しようとしているサタンにとって、だからそういう考えを持った人というのはどうするか、サタンが死を持ってくるということが分かるとですね、サタンを怒らせたらいけないと思うから、殺されたらつまらないと思うから、一生懸命サタンに機嫌を取るようにいたします。つまりサタンの教えに従うようになってしまう。そういうサタンに対して、一度死んだってその後でまた生き返る永遠という期間の人生があるという考えを持たれてしまったら、その人を死というもので恐怖に縛りつけておくかってできるか、できなくなります。この世でもって生活をしない、あの世で生活ができる。ちょうど今の住んでるうちから隣のうちに引っ越しするようなもんでしょう。全然変わりがない。この世でもって何年生きようと、いつ死のうと、それが人生ではないんです。永遠に生きます。しかも二度と死ぬことのない肉体を持って人生を続けることができるということが分かったらどうなるか。死というものに恐れが持つか、例えてもですよ、今会っている人にしばらくの間会えなくなる、これは寂しいかもしれない。だけどそれからいつも別れなくて済む、永遠に一緒に生活ができるということが分かったら、このしばらくの間、まあ、ちょうど人生で言ったらですね、しょうがないけど今仕事の関係でもちょっと引っ越しをしなきゃいけない、今までいたお隣の人とお付き合いが分からなくて、だけどまた戻ってきますと同じになるわけでしょ。それからまた分からなくて済むんですから、そうなってくると死というものに対しての怖さというのは全然なくなります。でサタンは我々に向かって一番力強い武器を持っているのは死というものに対する恐怖なんです。病気でもないんです。病気で死ぬんではないか、それが怖いわけでしょ。だけれども病気になっても死んだらもっといい生活が待ってると思ったら病気なんか何も怖くなくなっちゃう。そうなってくるとですよ、サタンにしてみれば死人が生き返る、それから二度と死ぬことのない体になってずっと生活を続けることができる、楽しい生活が待ってる、なんていう教えをされちゃったらば非常に困る。だからポールや人たち、そういう教えをしているポールや人たちが教えることがないように攻撃をしようとして動いてくるんです。だからポールはもしもこの死者の復活がないというなら、なんで私たちもいつも危険にさらされているんだろうか、死人が蘇ると言ったってこれ嘘だということが分かってるんだったら、なんでサタンが攻撃してくるのかということになるわけです。ポールの伝道生活を見ていただきましょう。これはコリント第2の手紙に書いてあります。後ほど見ていただきましょう。どれだけの苦しみを取ったか、いろいろな迫害を受けています。命を懸けて伝道している。だけどですよ、考えてくださいよ。もしもポーロがこの世での命だけしかポーロの人生というのがないとしたらば、どういう理由でポーロはただ一つしかない命を懸けてこんなふうにして伝道しているのか。もっと楽な伝道の仕方もあるわけでしょ。一度なんか石をぶつけられて半分殺されたのに立ち上がってまた町に入って伝道したりしてる、そんなことまでする必要があるのか。そこまでしなくてもいいだろうということになるわけです。もしもポールの人生がこの世での人生で終わりになるとしたら、じゃないから永遠に生きるから、だから今のうちにどんなことがあったってこれだけ伝道しなきゃいけないって動くわけでしょ。30節いきましょう。どう言ってるか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。主にとって毎、私にとって毎日が死の連続です。これ間違いの訳です。正しくありません。原本ではこう書いてある。私は毎日死んでいます。どういう意味かといったらですね、主イエスキリストのために自分というものを毎日死なしていますという意味です。皆様の中でですね、新共同訳をお持ちの方があったら、今持ってなくてもうちにお持ちの方があったらですね、この31節を見ていただきましょう。こういうふうに訳されております。あなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私に誇りにかけて誓って言えることです。 32節からその先までいきましょう。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるんです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。実はですね、ここでもってエペソという町がどういう町なのかちょっと背景が分かっていないとこの言葉の意味がはっきりとつかめないのではないかと思います。エペソという町ではあの当時競技場でもって野生の獣と勇気ある人とですね戦わしておりました。それをですね多くの人が見物をしていた。まあ今で言ったらですねスペインで闘牛というのがあります。牛を荒っぽく育てておいてその牛にいろんな剣を刺したりなんかしながら最後に牛を殺す。下手をしたら牛に自分がつつかれてその闘牛士が死ぬというようなものをみんな見て喜ぶ。それと同じようなものをあの当時エペソでやっておりました。でこの獣物野生の獣多くはライオンが使われていたんです。これが盛んだったもんだからポーロはそれを引用してエペソで受けた迫害というものについての説明をしております。まあ、エペソでどういう生活をしたのか、使徒の働きの書の19章の23節から41節までに書かれてあるからです。後ほど皆様読んでいただきましょう。そしてですよ、ここで今一度気をつけていただき、面白いのはです、気をつけていただきたいのは、もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら明日は死ぬんだ、だから今のうちに飲み食いして楽しもうではないかということになるのですと言ってる。死者の復活がないのなら、死者の復活に望みを持つことができないのならばと、ここでもですね言ってる。まあ、皆様うちに帰ってから、まあ、これはコリント第一の15章だけに限っておきましょう。ポーロがですねこの32節に来るまでの間でもってこの言葉を、もし死者の復活がないのなら、もし死者の復活に望みを持つことができないのならばというような意味の言葉を言って何回ここまで、ね、引用しているか、うちに帰ってですね感情していただきましょう。もしも死人が蘇るということがないんだったらば、この世で死んで墓場に入ったらそれで人生がおしまいだというのだったらば、毎日を楽しく過ごして死んだ方が得だということになるというわけです。だけれども、もしもその人生が後ほどの永遠という期間の人生を決めるのだとしたらば、毎日をのんびりと楽しく過ごして死んだ方がいいというのがとんでもない間違いだということにまでなるわけです。だからポールがですね33節で思い違いをしてはいけませんと言っています。これ原本では騙されるなという意味です。騙されなさんな、友達が悪かったら良い習慣が損なわれます。友達が悪かったら誰か、死からのよみがえりはない、この世での人生が終わったらそれでおしまいだ、だから今のうちうんと楽しんでおこうじゃないかという友達がいたらば良い習慣が損なわれる。将来どういう人生が待ってるのか、天国か地獄か永遠という期間どっちかに行く、あなたの今の生活明日の生活で決まるという気持ちで毎日の生活をしていたらこれ良い習慣になるわけでしょ。それが損なわれてしまう。だから気をつけろ、騙されんなというんです。言い方を変えたら、あなたがどういう人とお付き合いをしているのか、どんな言葉をあなたの耳に入れているのか、であなたの信仰が影響されるからなんです。34節いきましょう。目を覚まして正しい生活を送り罪をやめなさい。まあ、実はですね、これはまあ私がここまで言うとちょっとまるっきりギリシャ語知ってるみたいなふうに捉えるかもしれないけど、実はですね、目を覚まして正しい生活を送りなさい というのが一つの言葉なんです。だけれどもですよ、正しい生活と訳されているところ、これは実は義、神の義という言葉が使われています。義に目を覚ませというのがですね、原本での意味になります。日本語での言い回しにするとですね、義に目を覚ませなんてわからないから、義というものに向かって目を向けるようにしなさい、そして罪を犯すなということになるんです。信仰から出ていないことは皆罪だとロマ書でポールが引用いたしました。これ何もポールが新しく考えた言葉ではありません。昔から言われております。神様に対して、神様がすることに対してあなたが間違った考えを持つということで、信仰で生活をすることができなくなります。だから罪を犯すな、信仰で生活をしろ、神様が約束されているものをその通り受け取って、絶対にこれから先永遠の命がある、力の蘇りがあると信じて、それに向かって生活をしろと言ってるわけです。これが義の生活だと言ってるんです。コリントの町のクリスチャンたちというものは、自分ではですよ、主イエス様のことを理解していると思っております。キリスト教とはどういうものか分かっていると思い込んじゃってる。神様とはどういう方なのか知っていると言っているけれども、実際に正しい知識を持っていないではないかとポーロが34節で言ってるんです。ところがですね、ここでまた面白いことがあります。実は原本のギリシャ語を食っていきますと、ここで神についての正しい知識を持っていない人がいますという、この正しいという言葉がないんですよ。神についての知識を持っていない、なぜかと言ったら、神様に対しての知識は、正しい知識以外は神様に対しての知識ではないからです。神様に対して間違った知識を持っています。これ神様に対する知識ではないんですよ。間違ったものに対しての知識です。神様に対してはない。神様に対しての知識を持っていたら正しい知識になるとなるはずなんです。だから正しいという言葉がここに使われてないんです。ただ日本語に直した時には、これ正しいという言葉を使った方が意味が通じるから、だから正しいという言葉が入っているだろうと思います。義に目を覚ませ、神というものに関して知識を持て。もちろんイエス様に対してもそうです。十字架でイエスキリストがどのようなことを達成してこられたのか、しっかりと勉強し、理解した通りに行動を取るにしろと言うんです。イエス・キリストがこの世で伝道した3年半に取った行動というものは、すべて私たちの模範となるためのものです。もちろん十字架での罪の贖いなんかいろんな動きをってください。だけれども全部が私たちの模範となるものなんですよ。で、私たちに十字架にかかって、じゃあ罪の贖いができるか、できないからこそ、私たちは他の人たちにその罪の贖いが達成されていることを知らせてあげなきゃいけなくなるわけでしょ。どういう理由でイエス・キリストは十字架の死から蘇ったのか、これがこの話題ですから言い直しをしますと、十字架の死から蘇ったということがキリスト教にとってどれぐらい大切なことなのか、私たちの模範となるためなんです。十字架の死からよみがえった、もう永遠に死ななくていいものになったということを信じるということと、口でイエスを主と告白をすると、この二つの条件があればあなた生まれ変わりしていることになります。それほどまでに大切なことをですね、イエス様模範として動いてくれている。私たちも死からよみがえるということを私たちに教えるためなんです。この義に目を覚ませとポーロが言ってるんですよ。だからこの観点からですね、私たちクリスチャンが私たちの人生というものを見たときに、この地球の上での何十年という、何年、人によっちゃ何年あるいは何十年という生活だけでおしまいだと思ったら、とんでもない間違いだということを、これ認識していきましょう。永遠という期間はどちらかで生活をいたします。天国か里にいる地獄か、どっちかです。その分かれ目は今この世にいる間に決めているんです。生まれ変わりであなたはその権利を手に入れた。今度は現在進行形でもって、あなたの知性の部分をどういうふうにして変えていくのか、それで最後の将来の救い、肉体が 霊と一緒になって天国で生活をできるのかできないのか決まります。生まれ変わりしてるんだから、もうクリスチャンになったんだから絶対に天国に行けるじゃないか、じゃないんですよ。死に至る罪というのを犯すことも可能なんですよ。イエス様を否定することも可能なんですよ。最後の土壇場になってキリスト教を否定することも可能なんです。何人かいます。そういう観点からですね、この知性の部分が十分に救いを受けていなければ、御言葉で洗い流されていなければ、何かサタンからの攻撃を受けた時に神様を恨んで神様から離れてサタンの支配に入って永遠という期間苦しい生活を送るというものを自分で選ぶ可能性もあるんです。だからもちろん霊が生まれ変わりをした、救われた、これ大切です。これが出発点です。だけれども現在考える部分をどのようにして救いに持っていくのか、日々新たにしなければいけない、これが最も大切なことになる。これが確実に達成されたら肉体の救いは確実に現実になります。それから永遠という期間今度は天国で生活できるという保証もこれで得られることになる。だからそれを知っているんだったら死者の湯にバプテスムを受ける人は何のためにそうするのか、そこまで知っているんだったら確実にバプテスムを受けるはずじゃないか、なのにそれが何でグラグラ揺らぐのかと、ポールはコリントのクリスチャンたちに攻撃をしているんです。質問しているんです。なんで今頃になって、あそこまで理解していたのが、なんで今頃になって死んだらこれでもって人生おしまいだというふうになんで戻るのか、人生はそれでおしまいじゃない、これから始まるということを知っていないのかと、29節から34節まででポールは言っています。で35節から始まるところではですね、じゃあどのようにして死からのよみがえりというのが起きるのかという説明をしております。私たち一人一人もですね、これは時期的にうまい具合にいけばこのままでもって検挙されてですね、システムの見ないで永遠という期間生きられるようになるんですけども、ひょっとすると何人かの人はですね、死というものを通ってそれから永遠の命をつかめるような、永遠の命というのは肉体とまた一緒になって死なない体と死のよみがえりを味わなきゃいけない人がいるかもしれない。そういう方たちのために言っておきたいんだけれども、死からのよみがえりというのはどういうふうにしてなされるのか、心配する必要があるのか、こちらの意識している中でもって何か非常に暗いトンネルみたいなところを通って散々かき分けて苦労して最後に向こうでやっと光が見えてあの世というものに行けるのか、それともということをですね、しっかりと理解をするゆえにこの35節からの説明が始まっているんです。来週この点についての説明に入りましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たちが今勉強している死からのよみがえりというもの、イエス様がその第一号発言となってくださっている死からのよみがえり、死者の復活というものに関して私たち一人一人が聖書で教えている知識を持つことができるよう、こういった死に対しての恐怖というものを全部取り除くことができるよう、それだけでなくてこの地上での生活を満喫した後でもってこれから後に持つことのできる人生がどれほど楽しいものになるのか、どういうふうにして朽ちない体に変えられるのか、二度と死ななくてよいものになるのかといったようなその過程を今度はしっかりと勉強することができるよう、どうぞあなたの御言葉を通して私たち一人一人導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。こういうふうな祈りをいつもあなたが叶えてくださることを心からありがとうございます。真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。どうぞその真理をしっかりとつかめるものとなるよう、これから先も導いてくださいますように、ここまで講座を持てたことをありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。